節から9節、そして3章の1節から6節です。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。彼は正しい者のために優れた知識を蓄え、正しく歩む者の盾となり、公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。その時あなたは正義と公義と公正とすべての良い道筋を悟る。続けて3章、我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。そうすればあなたに長い日と命の年と平安が増し加えられる。恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。神と人との前に好意と聡明を得よ。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。以上です。
まだ新年のご挨拶してないですよね。クリスマスからずっとこちら忙しくて、ご無沙汰しております。皆さんの今年のレゾリューションと言いますか、目標は何でしょうか。いろいろとあったことでしょうね。私もいろいろと考えましたけれども、考えれば考えるほどいっぱい出てきました。あれもしない、これも約束しようなんて。3日経ったら忘れてしまうの、今までずっと。ですから今年はもうしないと言って、別に目標立てませんでした。でも神様の恵み、幾重にも主を仰ぎながら、毎日生きる喜び。とうとう17日になりましたね。早いですね、1年経つのがね。皆さんは、まだ若いから大丈夫だと思うけれども、やっぱり、年を取ってきますとね、残りの日にちがもったいなくて、あれをしなければこれをしなければなんてみんな考えるようです。私はあれを食べなければこれを食べなければと、天国行って食べれないなって、ね、思いながら一生懸命頑張ってます。まあ、とにかく1年というものが早く経つので、昨年は本当に早く過ぎ去ってしまって、あっという間に終わりました。ですからクリスマスカードも書いてないし、いろいろなこと、何の手紙も連絡もしない。受けるだけで、やっと精一杯年を取ったなっていうような思いで。さて今日は、箴言のところですけれども、教会のスケジュールによっては、それぞれ担当がございまして、私の場合今日は2章の全部と、そして3章の全部、中から話せということでございます。大変ですね、2章の全部。だけでも大変な、3章も全部一緒に加えて2章3章になる。でもその中で私は今日は時間的にいつも責められちゃうんですけれども、一つのところは義の道を歩むために箴言が与えられているということを皆さんに知っていただきたいと思います。箴言はヘブル語ではマシャルという意味だそうです。これは比較をするということですね。物事を比べていくということです。ですからこの聖書の中にここに書いてある美しい女のつつし、ごめんなさい、美しい女の慎みがないのは金の輪の豚の鼻にあるようだと。もうこれ読んだら吹き出しちゃう。聖書って面白いなと思いますね。いかに綺麗でも慈しみのない女性ってその、そういうのが全く豚の鼻に。でも最近漫画に出てくる豚は可愛くて綺麗でね、そんなことを考えながら思ったんですけれども、 他のことと比較して、そして理解しやすく、また覚えやすくしていくのが、この心、箴言であります。日本語の箴言という言葉はあまり使いませんけれども、これは漢語、支那から伝わってきたもので、言葉で、アキュパンクチャーというのがありますね。アメリカでも流行ってきましたね。こう針を刺して、やっていくんですけども、うちの奥さんいつか、去年でした、おととい、おととしとか、肩こりがひどくなってアキュパンクチャーに行って、そして彼女いつもせっかせっか忙しいもんですから、毎日やってくれして医者も心配したんだけど、毎日行ったらとうとうあまり打ちすぎて伸びちゃった医者もそう言ってます。でもあなたがそう言うから打ちましたって言うんですね。とにかく効くんだそうですね、アキュパンクチャーってね。その、なんていうんですか、日本語で、針を刺す、ですね、そのことを意味するんだそうです。すなわち、体の弱いところに、それを打ち込んで、刺激を与えて、そして癒していくということですね。だから、この聖書の教えでも、箴言は人間の弱いところに、それを、御言葉を当てはめて、そして目覚めさせていく。強くなっていく、良くなっていくというふうに、教えられているわけです。日本語の箴言とはそういう意味での、ですね、昔、韓国でこれは竹の葉で研ぎ澄ましたので刺していったんだそうです。今は針ですけれども、金属の針ですけれども、その壺に当てはめていくということです。頭が良くなるといえば私もやってみたいと思うんですけど、どうも、針を刺すのは嫌いです。まあ人間の人生の具体的な問題がそこに取り上げられていること。人間の生きる生涯の中においていろいろ立場がありますけれども、それぞれが同じような苦しみや悲しみや痛みや迷いやそういうものを通って人生が終わるんだということ。それに対してどういうふうな問題に対してどういうふうな対処が必要であるかということに、こう全般的に、一般的にここに書いてある箴言というのは、そういうところに私と目覚めさせていきますね。そして正しい道に行くというんです。ですから、義の道というのは、神様の前に歩んでいくという正しい面です。この義ということを、私は日本、皆さんは若いからあれですけども、昔は、天皇に義を尽くす中心になっていくですね。王様やそういう帝王、天皇というものに対する忠義の義を正しく伝えていくって、今はそんなことないですよね。私たちは何もそんなに義を尽くしてまで、自分を犠牲にしてまで、傷んでまでも正しく生きるということはしません。大抵いい加減に生きて、自分の利得になるように生きるのが人間の生涯です。しかしクリスチャンになりますと、今度はそれが神様に対する義というものを考えさせられますね。クリスチャンになると神様に対して自分が正しく歩んでいくかどうかということです。すなわち神の律法と人の定めた基準、道徳というものにおいて私たちはそこに会うときに、それに従っていくという生き方を、これを義と言います。間違いなく正しい悪の道に入らないでということですね。スレスレまでいてもいいかもしれませんけれども、生活することです。人間は創造主である神様の前に立って、生きるときに神の義というものに対して、教えられます。聖書で旧約の中では何々してもよい、何々してはならないという創世記の2章16章と16節と17節を見てください。神様は創世記2章の16と17節、ここではあなたの戒めを、この創世記のところでは何々してもよいが何々してはならないということ、それはもう最小限に神様が私たちに示されていることです。正しく歩むならば、神の前に正しく歩むならば、こうこうしてもよいけれども、これはしてはいけないというふうにですね、教えられております。 ここの箴言の2章の1節を読みますと、我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄えということです。命令を、神様のこの教えを受け入れて、そして蓄えていくときには、あなたは正しい道に歩むであろうと。新約の中で言われている似たような言葉、関係のある言葉では、種まきの言葉がございます。マルコによる福音書4章。18節から20節のところに、茨の中に巻かれたものとは、御言葉を聞くが忘れてしまうとか、あまり注目しないとか、そういうようになります。しかし、良い地に巻かれたものは、御言葉を聞いて受け入れるということですね。心の中に神様の教えを受け入れて、そういう人たちは、良い地に巻かれたものだということです。裁きを、そういう御言葉を聞いて受け入れるという。これが私たちの信仰の成長であります。信仰はした。はい、信じますと言われたけれども、なかなかそれを実行できない人がたくさんいますね。私の経験でもそうですが、教会に来る人で、先生あんまり信じる信じると言わないでちょうだい。信ずるようになりかけてるからなんて。でも、その裏にある嫌なことは、罪を認めて悔い改める、そういう心の中に受け入れて、神の御言葉が働かれるようになる状態を拒んでいる、無意識に拒んでいる人たちがたくさんいるわけですね。なかなか踏み切れない。なかなか神様の御手の中に飛び込めないという、そういう姿がたくさんございます。まあこうしてそれでもいいでしょう。時間が経っているうちに。また、洗礼を受けたい。洗礼はいかがですか？もうあなたはだいぶ教会に来られてはお分かりでしょう。先生あんまり押し付けないでよ。怒られてしまうんですね。そういう人もいるんですよね。下で寝しますから。そういう人もいますけれども、神様の御言葉を私たちが受け入れて、それを心の中で決心し、それを実現するときに、私たちは義の道を歩むことができます。いろいろなことで私たちはつまずきを感じますが、受け入れることがクリスチャンにとっての成長の素晴らしい段階である。一歩一歩神様に成長させていただくには、受け入れていけなければなりません。しても良いこととしてはならないことがあります。こうして種まきの例えではそこに新約に書いています。聖書の言葉は大事な言葉であり、私の友人でも習字の先生が何人かいます。そしてそういう紙を書いてお土産にくれるんですけれどもね、大抵クリスチャンのうち行くとそれを壁にかけてありますね。立派です。ああ、まず思うことは立派に書けてるなということですよね。そしてこの人達筆だなって、この人はっていうふうにして思うんですけれども、その御言葉が心にピンときて、そしてそれが心に入り、それを受け入れていくのが神様の御旨であり、御言葉であり、標語のように飾っておくべきものではないんですね。聖書の言葉はこうして私に受け入れていく生活の中に、心に迫ってくる、そういうものでありたいんです。私の受け方次第であります。聞くだけではありません。よくクリスチャンでは聞くだけであり、その意味を知っているけれども、受け入れることができない人がいます。これは、献金のことなどになると、あまり聞くだけは聞いて知っているけれども、受け入れないということがたくさんありますね。ある人に言います。11献金が大事だよねって話していると。でも先生、11なんてできない、我々給料の少ないもの、それは無理だよ、なんてね、何年経ってもそういう返事が返ってきます。そこに大きな神様への祝福が、神様からの祝福を漏らしている人がたくさんいます、クリスチャンの中で。捧げるということも、これもまた心に受け入れなければ、しっかりと自分のものとして神に感謝を持って捧げていくというのが、献金の言葉ですけれども、ことなんですけれども、それを実現できないで生涯終わってしまうクリスチャンもたくさんいます。 もったいないなと私は思うんです。神様に捧げる機会をこの地上で与えられているのに神様に喜んでもらえない人。40数年前にここで私は会計をいたしました。会計というか帳簿を握るのはジェイク・川上さんですよね。あの人が全部やってくれるけども、お金を集めるのは私たち尾崎さんと私と2人で毎週日曜日この教会で献金を集めてきましたがね、いつも同じ額、わずかですね。そして宣教師になって帰ってきてまたそれを見てると、やっぱり同じ、10年経っても20年経っても同じ。物価はどんどん上がっていくけれども結構変わらないでいく。そういう捧げることの喜びを知らない人もたくさんいます。私は自分の生活と比べて本当に神様がインフレであれデフレであれ経済的に悪くても、私たちに自分に与えられる神様の恵みの豊かさを感じるときには捧げる喜びというのはもっと大きくなるはずです。そういうことを知らないでいく、それも心で受け入れないからでしょうね。心に感じないからです。さてこの2章の4節にここまで来ましたが、そういう中で、ま、では神様は献金へ捧げること、奉仕を捧げること、ということをここで書かれても4節には、こういう素晴らしい神の前に義として歩んでいく私たちによって、銀のようにこれを探しなさい。知恵が、悟りが与えられるように探していきなさい。御言葉を求めていきなさい。その中で、ここで4節、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探し出すなら、極めて強い言葉で言っています。本当に私の人生では財産が必要ですし、お金が必要ですし、いろいろな面でそれを求めていきたいと一生懸命になります。貧しくなってみなければこの強さはわからないですね。本当に自分が貧しくて苦しんでいるとき、思うときには一生懸命これで金持ちになろうという気持ちになりますよね。私もアメリカに来たときは金持ちになるために来たんだって、ね、日本にいたって何も、一応みんなサラリーマンだからそれと違うようにして、そして、アメリカに留学して帰っていったら金持ちになれる、いい会社に勤めてですね、そういう希望で来ましたが、とうとう宣教師になって牧師になってしまいましたね。でも神様は本当に豊かな生涯を私にくださり、豊かになりました。金銭的にも豊かになりましたね。あまりこう想像しないでください。私は金銭的にも豊かっていうのは満ち足りるような生き方の、ね、大金持ちになるようなあれじゃありませんけれども、満ち足りていく、神様がいつも豊かに必要な時に必ず備えてくださる、そういう金持ちなんですよね。そしてそれはクリスチャンみんなに与えられていることなんです。アマゾンにいた時、川内さんという人に会いました。その人は成功した人ですけれども、貧しい時には本当にどん底で苦しんでいたんです。そのブラジルやそして、アマゾンあたりで金を掘る人、金銀を掘る人、ダイヤモンドを掘る人のことをガリンペーロって言いますが、そのガリンペーロになるには、そこに行って彼が経験した時は親方に頼んで生活費と寝る場所を備えてください、あとは今度は掘る場所を許してもらうというんです。でその掘る場所はたくさん山の中にあるんですけれども、その契約したらその親方のところで、すなわち1メートル四方で掘っていけって言うんですね。その他掘っちゃいけない。でその1メートルいつまでも地下に、いつまでも、ね、地下の中心に地球の中心に届くまで掘ってもいいよっていうぐらいに、で1メートル以内だけこの狭い中で掘っていくんですね。そして毎日毎日探すんです。ダイヤモンドが入ってるかどうかって一生懸命やって探すんですよ。そして出てくるんですけど、時たま大きいのが出るんだそうですね。するとニヤッと笑って嬉しくしょうがない。さて上がっていくと、もう暑いから下着だけですから、裸でも同然、そんなどこに隠すとこもない。何するかっていうと、そのガリンペロは口の中にそれを入れ込んで飲み込んでしまうんですね。で2、3日で取り出しちゃってそういう生き方なんでね、もう吹き出しちゃって、それほどまで必要なのかと思うぐらいに、貧しい時はお金が必要であり、財産が必要であり、それ以外に生き方ないんですね。それしか目につかない。そういう生き方、求め方というのは非常に強いでしょう。ここで言っていることは、銀のようにこれを探し求めなさい。金銀のように探し求めて、一生懸命になって、そして探しなさい。 隠された宝のように、それを探し求めて見出しなさいというのがここに書かれてある。これを探し出したら、その時五節にあなたは死を恐れることを悟り、神の知識を見出そうと言います。それほどまでして一生懸命になっていく時にですね、私たちは、ああやっぱり神様こういうことを教えられているんだということを、神の御旨を従って神様に忠実に歩む者にとっては、神様はいつも豊かに報いてくださいます。私はアメリカに来て、大学に行って、そして日本に帰って、いい会社に就職して、そしたらお金がいっぱい儲かるだろうって言って。でも、ここで勉強している間は、毎日毎日苦しみの連続でした。だから留学なんて楽しいと思ったこともない。このシアトルに来て一番嫌な思い出は、教会後出た後の生活、一週間が嫌な思いです。毎日毎日仕事をしながら、あっちの教会、あっちの事務所って掃除しながらです。掃除以外、ジャニター以外に仕事くれないんですよ、当時のアメリカ人はね。何がジャップかっていうふうに、そういうの考えて。だからもうこっちも心の中に何言ってんだって思いながら、お前ら頭いいんだよなんて考えながら一生懸命苦しみの人。そんな中で生きているときに、本当に何が一番必要かって、やっぱり持つものは、お金であり、お金さえあればこんな仕事をしないで、そして十分に時間を使えて学校にも行けるし楽しくできるんだと。他のアメリカ人の方々がいい生活をして生活をしている中で、彼らにとってはそれが標準の生活であるけれど、我々にとってはどん底で本当に惨めな生活でした。その中で何が一番大事かって、本当にどうしてもクリスチャンになってもあまりピンとこない。ここに書かれてあるように、御言葉をしっかりと持って御言葉に生きていきなさいということを聖書に言われていますね。このことについて私とは、実際に苦しみやどん底にあるときには、そういうことよりももっともっと何か求めていく、それを得たならばという。ですからガリンペーロという層、宝、ダイヤモンド掘りや金掘りの人たちもそうです。一生懸命になって毎日土の中に入って、そして泥んこになりながらその宝を探していく熱心さ、それと同じように私がもしそのようになるならば、本当に神様を思い、神の御言葉を真剣に求めていくなら、私の信仰は素晴らしいものになります。とある時見つけたら大喜びですが、私も同じようにここでダイヤモンドでなくて神様の御言葉をいただきました。この教会でしっかりと神様が教えてくださいました。そしてそうだ、神様に従っていくこと、その頃はまず何になるとも考えておりません。神様の御言葉に従っていくときに、私たちは神から平和が与えられ、豊かさが与えられ、そして生きる喜びにも力が与えられていくということ。ですからこの4章のところに、銀のようにこれを探し求めなさい。一生懸命求めなさい。どんなことがあっても、そういうことはその時の踏み台だから我慢して一生懸命頑張っていけない。宝に取り付くまではというふうにして、私たちが神の御言葉を真剣に求めていくときには、私たちの生涯は素晴らしいものに変えていきます。どうかそれを実現してください。皆さんが65退職して、その後で豊かに生活できるようになる。確かに神に仕えていくものは、そのように神様は祝福くださるんです。こうして、宗教は施策とかそういうものではなくて、机の上で学んでそれを得るというようなものではありません。神に対して私たちは本当に正しく神の前に義の道を歩むときに、神様はあなた方に大きな祝福をくださるというのがここの箇所の教えですが、これが人を義に導きます。人に対して的を外さない姿勢で生活することは周りの人から認められていきます。特に神様からよく祝福をいただきます。旧約聖書の中を見ますと、信仰とは人が聞いて知らされ、決断して入っていき知らされるものであるということを何度も教えられます。入門講座ではないんです。いろいろ本が出ていますけれども、キリスト教に入る入門講座とは、それは最初の ABC みたいに教えられるかもしれません。また入門すれば良いというものでもありません。キリスト教に入ったからもう大丈夫だというものではありません。本人が自分自身にその意志が 正されて決断をして、そうだ、イエス・キリストは私の罪のため、不義のために身代わりの死んでくださったということを確実に信じ受け入れた時に、あなたはキリストの救いの中に入れられる。これが一般的に言われて入門校でまず第一にですね、こうしていきなさいと。でも私の心がそうに向いていなければいくらだったらつまんないなというふうにして離れてしまいます。行き先を見つめて、この世の中で世の人と同じように埋没していってしまう、そういう教えではありません。信仰者の持つ義というのは、あなたの心を神様が、心と神様と結ばれていることを義と言います。ここに正しく神の教えに従って生きるときに、神の側に結びつかれていくということです。いいですか？世の中で義というこ教えがたくさんございます。天皇にも義を尽くす。国にも義を尽くす。社会にも義を尽くす。正しい生き方いろいろ言われています。でも聖書で教えられていることは、神に対して私たちは結ばれていく、その条件の中で、状態の中で、心の状態が許されたときに、神許されたその姿が義であり、それを私たちはずっと持ち続けていくものです。目的は神様にあるんです。正しく生きるということは。悪に勝って義に行く正しい生活に、善良な生活が結果として与えられます。金銀を求めるように、一生懸命になって神様を主体求めるときには、義の道を歩む者として私たちは祝福の道をいただくんです。知らん間に本当にすごいなという。神様はこんなに私たちを変えに行ってくださるという経験を皆さんは感じるようになります。それは生活を振り返ってみるとよくわかります。本当に信仰を持ってよかったということですね。さて、この義の道を歩んでいくときに、私たちは義の中に生きる人として、神様は豊かに上から祝福くださるんです。こうして、それをもらいたいからしていくのではなくて、神様を愛し、神様を崇め、神様を見上げて、正しい方の御前に私たちが仕えていくということです。クリスチャンが、新約聖書で言われていることは、私たちにとって本当に素晴らしい、次の世の神の御国に入る準備をするこの地上の生涯であります。旧約聖書では、義というものを私たちが一生懸命教えられて、旧約の時代の人たちは神の戒めを、教えを守っていきました。そしてその教えの中に神様がその地上の人々に報いたので、喜びや祝福や報酬をくださいました。神は外れてきた、神は反対していった人たちには、神様が裁きを与えられました。こうして、旧約を読んでいくときに、この地上で神とのつながりは、この地上におけることを教えられていきました。でも、新約に入ると、イエス・キリストがこの世に来られて、自ら十字架になって死んでくださった方が、私たちの罪のために、死に、そして罪を取り除いてくださり、許してくださり、大きな神様の愛の中にイエスが私の身代わりとして、あなたの身代わりとして、神にある人生をくださった。そして神様に私は、御言葉を信じ、御言葉に従い、神の国のご栄光のために、神の証となり、御言葉をこの地上に伝えていく宣教の技に神様が立たせられました。これがイエス様が求めておられることで、すなわち私たちは時が来て死ぬ時が来た時に、私たちの魂が神の御国に行けるかどうかという、そういう地上での生活を教えられ、求めておられます。ですからイエス様は、具体的な、ああすればこうだ、こうすればこうだというんじゃなくて、本当に大事な人間の一番大事な救いというものをくださいました。あの十字架においてイエスが身代わりに死んでいく、贖い主である。その方が私たちのために十字架に死んでくださり、天の御国に迎えていてくださる。一度死ぬこと、死んだ後、私たちは神の前に裁きを受けることが定められているという厳しい御言葉が精神薬にありますけれども、私たちは一度しか死にません。二度も三度もないんですね。一度死んだらそれで終わりです。でもあなたの魂はそこから今度はどこに行くかということなんです。 魂なんてない、命なんてないって言えば終わりです。けれども、なんとなくやっぱり、年を取ってくると、人生のことについて考え始め、自分は一体どこにどのようになっていくんだろうかという真剣に考えさせられます。その時に聖書でイエス様がおっしゃる。私を通ってでなければ神の国に入ることができませんよと。イエス様が私たちに救いをくださったその時を信じて、今度は神の国に行く時にはそこに神様の御救いがあるんだと。神に出会い、神の御国に、天国に入ることができるんだという、そういう大きな希望をこの新約聖書では書かれています。旧約では地上での出来事を一生懸命教えてくれたけれども、今度は新約に入るとイエス様を通しての救いの偉大さを語り、そしてイエス様が神の永遠の御国にいてくださって、そこに我々を迎えていてくださるという大きな希望が与えられて、私たちは生きているのです。そのためには私たちはこの御言葉を本当に銀、金やダイヤモンドを求めるように、真剣に一生懸命求めていきながら、私の生き方がどうあるべきかを神様が示してくださるんですね。その時に私は神の義、神の御前に義に基づいて生きていく人間となるんです。それは誰からも押し付けられたりするんだ。神様が御言葉によって示してくださり、それを受け入れるものとして私たちはその義を守っていき、義に近い人生き方をしていきます。さて、ここで神の前に義となることは神の祝福があることなんです。神様はこうして祝福をくださいます。祝福とは、私たちが喜びの中に、豊かさ、そして、偉大な素晴らしいことをくださっていく報いの姿ですね。ですから、キリスト教の救いでは、恵みを受けて、義となった者に対して、神の国に入るというイエス様は、そういう素晴らしい報いをくださいました。私たちはそれを目当てに、一緒に、生き続けていく、証し続けていくのです。仕えていくのです。これが信仰であり、他の宗教とは違うところです。旧約の中では二つ示される。この地上での喜びの中に、長いこと、長寿ができる人、長生きできる人に神様は祝福をくださいました。あなたの行いによって、あなたの心の姿によって、生き方によって、神様は長寿の生涯をくださったということと、もう一つは子供が多く与えられるということを旧約の聖書二つに書かれています。いいですね。長生きできるのは本当に素晴らしいことですね。だから長生きするためにあれも食べてもいけない、これを食べてもいけない、あれをしてはいけない。めんどくさいね、そういうことね。まああと残りだから何でもいいやってその気になって食べるような気持ちになりますけれども、しかし神様が与えてください。長生きするようにと長寿をくださいました。だからユダヤの生涯の中で、ユダヤ人たちの社会では、長生きするっていうのは素晴らしい神様の祝福をいただいているという、そういう姿ですね。そして人々は尊重し、尊敬して、称えます。もう一つは家族が祝福されていくということ。家族に子供が多いということじゃないんですね。家族に子供が与えられるという、そしてそれが祝福になるんです。家族の中に。こうして、創世記の中で年齢が、多くて祝福を示していれば長寿とし、またもう一つは子供が与えられるということにおいて、家族が与えられていく、すなわち長生きして家族と共に生きていく、そういう生涯ですね。もう結婚したらさっさと出て行ってしまって、でまた忙しくなるとおじいちゃんおばあちゃん帰ってきて共に家のことを頼んでいく、また良くなったらもうおばあちゃんまた別れましょうなんていう、そういう日本の若い世代の人たちの姿を見るとなんてまた大変冷たいことなんだろう。家族が一つになって集まっていくときの大きな喜びです。で、私たちもこうして神様の前に祝福をいただくのはそこなんです。お金があるとか、いろいろな抱いているとか、いい仕事をするとかいうのはそれもあるでしょう。しかしもっと地上での素晴らしい神様が教えられる教え、幸せというもの、祝福というものは家族が守られて祝されていくこと、なんと素晴らしいことでしょう。お父さんお母さんが元気で長生きしていてくださるね。日本でも大変100歳に超える人がたくさん出てきましたね。 長生きの人たちが出てきます。100歳万歳なんていう番組がありますが、それを見てると本当に、頭がボケてない限り生きている100歳超えていいんですけど、頭がボケてきたらかわいそうだな。そう、でも長生きするということは神様からの祝福なんですよ、皆さんね。いいですか、長生きするということは神様の祝福なんです。そして家族がみんなで祝福しながら、これが神様が望まれる地上での人間の生涯の幸せであります。そうでしょう。休みの時帰るところがあるということはいいことですよね。帰るところのない人というのは寂しくて、私もだいぶ結婚前まではそれを経験しましたが、家族があるということは本当に素晴らしいことです。祝福なんです、幸せなんです。さて、こうして旧約ではこの地上での生活に重きを置いていましたが、切実に神に祈り求めれば、この旧約の中で書いてある箴言、神に祈り求めればそれが与えられていくんだと。新約では常に未来のこと、神の御国のことを求めていくならば報いが大きく強くなるんだと。ですからここに書いてあるように、3章の5節と6節には、心を尽くして主に求めなさいということです。これが私の信仰の中の一番大事なところですね。現において心を尽くして神様、だから神を大事に生きていきなさい。神様にあって私たちが全てのことが解決されていくんだということですから、何かあると神に求めていきなさいと、何か問題があると神に求めていきなさいと、それを第一にしていく。他の人々に一生懸命考えながらね。ある人が病気になって病院に入院しました。そしてお医者さんが、あの人はもう死ぬ間近、もう死ぬよって言ったそう。それを聞いた看護婦さんが、先生、ドクター、そんなにひどいこと言わないで、あの人まだ元気じゃないですか、病気の中では元気じゃないですか、まだこれから退院して元気になりますよって言うと、そのお医者さん困った顔して、いや、あの人死にますよ、どうしてですかって問いてもない、あの人も保険もなく金もないからって言われてかわいそうに、お金もなきゃ保険もなければ病院も置いてくれませんよね。いろいろ面で教えられる、この経済的な不況の中で、真実を語ったことで怒られてしまうようなお医者さんもいると思いますけれども、そういうふうにして私たちはこの生きる世界で本当に厳しいこと、お金がなければダメなんだ、教育があってもお金がなければダメなんだ、そんな惨めの生涯に私たちが一生懸命働いてきた一生涯をそれで終わってしまう、悲しいことです。そうじゃなくて、私と神様を第一に求め、神の祝福の中に生かされているときに、どんなことが起こっても神様は見放さない、これが神様が与えてくださる、心配しなくてもいいよと。あなたが一生涯神を求めて真剣に生きてきたら、神様の側がいつも祝福くださるんですよと。神の手があることを忘れないでください。神様はいつも信ずる者、主を従い愛していく者、神の前に義なる者を神様は見捨てになりません。聖書でここでは、心を尽くして主に祈りたいんです。全身全霊を傾けて、何か問題があったりして神様に求めなさい。そうしたら、それがより頼んでいくときに、自分の悟り、頼ってはいけない。自分がこうできる、ああできるじゃないんだということです。あなたの行くところ、どこにおいても主を求めていきなさいと。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされますよ。私も宣教師として、エキとエクアドルからブラジル、そしてアマゾン、そしてアラスカ、やっとこっちに帰ってきましたが、その間40数年間、神様はいろいろ面で私たちを試し、苦しい立場に置き、そして、しかしその中でいつも幸せなことは神様にあって、みんな、家族は一つであるということですね。そして元気に過ごしてまいりました。神様はそういうものに心を尽くして主に寄り頼む者には、いつの場合でも神の祝福がいつもあるわけです。それを皆さんにお勧めしたい。私は経験しました。皆さんもいろいろと私以上に苦しみがあり、問題があり、耐えられないこともあるかもしれません。しかし全ての中において主に寄り頼むとき、もうそうだ、それでいいんだ、他の人もそのような苦しみがあるんだ、でも私は主に寄り頼みます、解決の道はそこなんです。主にやるより頼むとき、この御言葉は本当に大事な御言葉です。こうして心を尽くして主により頼むときに、神様は必ず答えてくれる。 神からの知恵を受けます。こうしなさい、ああしなさい、道を開いてくれます。そして生きる者への祝福を見せてくれます。皆さんどうか経験してみて、苦しみが来た時に、ああもうダメだ、悲しみだ、こうだ、こうって考えないでください。苦しみが来た時に、神様、今苦しみが来ました、こういう問題があります、神様あなたにお委ねします、どうしたらいいのでしょう。自分から注文つけない、神様のこと、あそこにして、あの人のところ行ったら助けてくれるとか、仕事がどうなのか、一生懸命自分の力に頼らずに、神様どうしたらいいのでしょう。あなたを信じて、あなたに委ねて、あなたに従って参りました。私の信仰まだ小さいけれども、そのように生きてきました。どうしたらいいのでしょうって、神様は必ず祈りに応えてくださいます。そして道が開けてまいります。周りの人の誘いじゃなくて、神のお示しの中に生きるときに、私は安全な平和な力強い喜びの力に立ち会うことができるんですね。これが神から受ける知恵です。神様の知恵を受けていくときに祝福があります。3章の18節と16節に、3章の18節と16節に、ごめんなさい、3章の7、ところ読んでみましょう。18節に読んでみましょうか。知恵はこれを固く握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。主は知恵をもって地のもとへを定め、英知をもって天を固く立てられた。真、そこまで書いてあ、本当に神様は私たちにその力として御言葉を、知恵をくださいました。聖書を読んでいる時に知恵が出てくる、教えられます。ですからどうかこの箇所から一番大事なところをかいつまんで皆さんにお勧めしました。心を尽くして主により頼みなさい。自分の悟りに頼らないで、あなたの行くところどこに置いても主を第一に認めなさい。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされます。あなたの財産とすべての収穫の初物であり、主をあがめなさい。そうすればあなたの蔵は豊かに潤され、あなたの酒舟は新しい葡萄酒で満ちあふれるでしょう。そうすれば神様は必ず豊かにしてくださるんですね。皆さんもそうしてください。神様に委ねていくとき、素晴らしい力ある力、幸せを、揺るがないもの、平和をくださるんですね。箴言はそういう言葉を皆さんにお勧めしていってくる素晴らしい教えであります。お祈りします。神様、御言葉を感謝します。どうぞあなたがこの言葉通りに私たちが心を開いて従っていくように強めてください。御子イエスキリストの御名が本当に救いでして与えられたことを感謝します。この中におられる方で、どうかイエス様にはっきりと信仰告白ができない方がいれば、あなたが彼らに語ってください。聖霊様がどうか働いてくださって、力強い決心ができるようにお進めください。お願いいたします。今朝の御言葉を感謝して、救い主主イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。